九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はペンギン食堂、ペンギン業法、ペンギン愛理。沖縄の石垣島で個性豊かな島の食材を使った心と体が喜ぶ創作料理を提供する夫婦。1999年に東京から移住し18年、食べるラー油ブームの先駆けとなった石垣島ラー油を生み出した後も島に根ざした活動を地道に展開し続ける2人のその輪立ち、これまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
そもそも行さんは中国の生まれです
よね。そうです、中国の西安という昔の長安というところで生まれ育ち、
でどういう経緯で日本に。
日本に来る前に映画の仕事をさせていただいて。
映画の仕事。
はい、その時にたまに日本からのスタッフとか現場に入ってきて、単純にちょっと日本語できたらいいなと、それでちょっと留学2年ぐらいのつもりで、それで語学の勉強で東京に、来ました。その後また別の分野の写真の勉強を2年間勉強して、でその後また日本の会社に就職して、で4年半ほど日本に行って、でその後も中国の元映画の職場に戻って、たまたまその次の撮影の前にある会社の手伝いにいたところに愛理が日本側のスタッフとして、そこで初めて出会った。愛理も写真を大学で勉強したらしいんですけど、共通点が多くて、でその後アイリンも何回か実家に西安に遊びに来て、で自然にというか、恋愛関係になって、で最初2年ほど、そういう関係を、
でその後じゃあご結婚されて。
そうですね、約2年ぐらいの遠距離恋愛というか、それで結婚することになって、もう一回日本に来ることになり
なったんですけど、ですぐ石垣島ですか。で
最初は東京に、僕は出版社のカメラマンとして仕事をして、でアイリンは編集とか広告の仕事をしながら、結婚してから6年ぐらい東京で過ごして、
ですか。
田原さん、それにしてもペンギンって珍しい名字ですよね、これ本名なんですか。
そのようです。なんかね、経緯を伺いましたら、2002年に行法さんが日本に帰化するときに、それをきっかけに日本名の名字っていうのを作るらしいんですけれども、行法さん最初ね、カメラが好きだからライカにしたいっておっしゃったけど、それは嫌だって言って愛理さんが対抗案で、半ば冗談でペンギンはどうだって出したらしいんですね、でそれを行法さんが割と真に受けて書類にペンギンって書いたら、まさか書類審査も通ってしまった。そんなことだそうです
それで日本でただ一つの名字が生まれたんですね、
ちなみに動物のペンギンっていうのはパートナーが死ぬまで一生添い遂げるというそういう動物らしいので、だからいいかしらって愛理さんもおっしゃってました。
もともと彼が粉から餃子を作る担当で、それ以外の周辺は私が用意するっていう担当だったんですね、それで
日常的に。
そうです、そうです、東京にいる頃から、それで千葉に行って美味しいピーナッツがあったなって言ったら、千葉ラーとか、山形に行って美味しい味噌があった、じゃあちょっと山形ラー作っちゃおうって言って味噌でラー油作ったり、
静岡
行ってわさびの茎があって、これわさびの茎を使ったらとかって言って遊んでたんですよ、でもう年中うちに人がいたので、その人たちに食べさせてクレームシリーズしようとかって言ってやってたんです。だから私たちにしてみたらもう本当自然に石垣島に来たから、石垣島の食材でじゃあラー油作ってみようって言って、もう彼のために私が作ったラー油なんですね、
それが商品化されるまでっていうのはどういった歩みで。
なんか島の
公
設市場のお祭りが
あって、
その時になぜかこの方がうちのラー油出さないって言ってくれて、うちのラー油みんな食べれるかなって言って、
あんまり沖縄人はあんまり辛いものはそれほどは、食べる習慣がない。
でも毎回やってみようって言って、でジャム瓶をゲットして50本作って、 で出してみて、そしたら2本しか売れず、その残った48本をどうしようかなってぼーっと見てたら、友達がどんどんどんどん東京から遊びに来て、で帰る時じゃあもうこれお土産として持って帰れって言って、まあみんなも欲しい欲しいって言ってくれた
ので、それぞれのバイト先の厨房とかにも出たりとか、船船の厨房とか、
それでその中 の、 その持って帰ってくれた1本がモノマガジンさんの編集やってらっしゃる方の手元に行き、うまって言われて、なんと家電特集のモノマガジンさんのなんかトピックスみたいなところに石垣島ラー油が出たんですね。
家電特集に、
そうなんです、
その強引さもすごいですね。
面白かったですね。そしたらやっぱ家電特集がね、もう男性の方からの問い合わせが山のように結構来て、バイトして帰ってくるとファックスがロールがなくなるぐらいいっぱい、
わーっと、
わーっと
大蛇のように
ですね、大蛇のようでした本当に、これ何何って言ったら、その注文で、
田原さん、ラー油ってそもそも漁法さんのふるさと、中国の調味料なんですよね。
ラーは辛いっていう意味で、中国で本当すごくポピュラーに食卓の上にあるものだそうです。
日本でいうところの醤油みたいなもんですかね。
そうかもしれないですね。で中国ではラー油っていうのはその具と一緒に食べるのが普通なんだそうですけども、日本の場合入ってないですよね。
そうですよね。
でその一番美味しい具が入ってないっていうことで、ペンギンさんたちは自分たちが美味しいって思うそのラー油を作り始めたっていうことだそうです。
そうやってそのいわゆる食べるラー油っていうのが今みたいなこう市民権を得ることができたわけですね。
でその、まあ、市民権を得てブームにもなって、2人を取り巻く環境って本当に激変したそうなんですけれども、でもそんな中でもお二人の思いは変わらなかった。そのキーワードはあやかりという言葉でした。幸せを分け与え合う島の風習を表した言葉だそうです。
本当に一時期こう幻の手が手に入らないことで有名になるぐらいの大ヒットでしたけれども、欲しいっていう人がもうあんなに増えてしまったら、やっぱり大量生産で対応するっていう考えもまあなくはないと思うんですけど、そういう方向にはいかなかったわけですね。
あくまでは生産者の作ってくれた材料に合わせて生産に入るので、そこをちょっと大事にしてきたんですね。
やっぱりもうこの島胡椒の向こうにはあの中尾堂おばあちゃんの顔があるので、それをなんか例えば輸入物のピパーチに頼ればそれはたくさん作れるんですけど、全く違う味になるし全く違う香りになったり、あやかりラー油にはならないわけですよ。やっぱりその戦争を乗り越えてきた中尾堂おばあちゃんが作ってくれたピパーチを使いたい。あともう亡くなっちゃったんですけど、以前は90歳近いあのおじいちゃんが作ってくれてたウコンをうちはずっと使ってたんですね。だから、うちのはあやかりラー油だねって言って、そういう方たちのなるべく使っていきたいなっていうのがあったんで、
島の味でもあるし島にお返しするっていうことでもありますよね。
そうです、はい、その通りです。
なんかそれ以外使いたくなかったんですね。
そういう発想全く、
なかったんですね。
あやかりラー油か、田原さん、だからこそこうペンギンさんが作ってるラー油の名前ってペンギンラー油じゃなくて石垣島ラー油っていうことですね。
そうですね。私も本当大好きで、切れると不安になるっていう感じで使ってて、もう何にでもかけちゃうんですけれども、今回すごくこう振り返ってのねお話からいろいろ伺って、本当にいいもの本物っていうのはすごい深い物語があって生まれてきてるんだなっていうのをつくづく感じました。
これからの夢とかどんな風に生きていきたいっていうようなことありますか？
結構長く写真のことをやってきて、で今は料理をやっていて、やっぱり写真ももうちょっと撮りたいなと、そういう気持ちもありますし、なんか時間が取れたらもうちょっと旅してもうちょっと写真を撮りたいなと。
アルさんは？
私はもう還暦引退を宣言していて、南インドのケララってところに住もうかなと、今は思っております。
あ、そうですか。
もうね、スパイス類がもう山の中にごしゃごしゃ生えていて、で畑も少しできるし、全部自分でスパイスを取って野菜を作り、すべて自分の手で作ったものとか取ったものでなんか料理して生きていけるには最高なとこだなと思って、
ですか。いや、そこでまた何か愛理さんのケララのラー油
ケララ
ケララケララが生まれるかもしれませんね。
人をなんかこう健康にしたりなんかね、幸せにする料理が作っていきたいなと思ってるので、はい、
そういう意味では決して突飛ではなくつながってはいるわけですね、うん、
まあ、料理からはねきっと離れられないので、フードハンターですか。
あ、そっかそっか